ということは、どういうことになるかと言いますと、中東にせっかくですね、まあ、イスラム資金なんていう言葉を使ってますけどね、入り込んできたホットマネーがどんどん出ちゃうことになりますね。で、出るのはいいんですけども、特に欧州から入っていった中東へのマネーは、欧州に戻らないんですよ。さっき言った問題があります。しかも、この IS というね、そのわけのわかんない組織がですね、欧州でテロを始めましたんでね。で、そういう意味もあって、資金は欧州に流れなくなるんですね。と、もっぱら米国の方に流れちゃうわけですよ。で、この中東の問題もですね、結局オイル価格が下がれば下がるほど、イランとしては首を絞められますので、これはさっき言いました中東全体の VS といいますか、戦いの方にどんどんこの流れが強まっていくということになります。これも大変な問題になります。これが、まあ、二つ目の問題なんですね。それから、まあ、さらにまだありますよ。先ほどちょっと冒頭で申し上げましたけれども、まあ、この IS の 11.13 テロというのはフランスで起きましたよね。で、まあ、これこういう見方が正しいかどうかは別として、こういう見方もあるということを、今から申し上げておきます。で、アメリカは、まあ、アフガン、イラクで、イスラム過激派を使いましたよね。使って、あと残らずにしちゃった。その結果、さらにエスカレートした一つの団体が IS になっていきましたよね。じゃあ、IS に対してアメリカは今どういう姿勢でいるかと言いますと、表側は世界の脅威なんて言ってますけどもね、裏側では資金供給はしてると思います。それから、間接的ですが、その兵力、それから兵力ではない、兵器ですね。兵器の供給もしてますよ。で、その心はっていうことになるんですけどもね、これは一つは欧州のその政治的な力をそぐわせたいっていうのはあるんですね。もっとはっきり言いますと、 NATO のアメリカの権力をもっと強めたいっていうのはあって、ならば IS のテロを欧州に拡大すればそういうふうに行くんではないかという発想が一つありますね。そのためにこそ欧州、特にフランスあたりを IS のテロ攻撃に対峙するという形でシリア、イラクに空爆を参加させましたよね。で、フランスは、いいですよというんで入っていった。その結果テロにつながったということになりましたよね。まあ、これから先ドイツにテロが起こるかイギリスにテロが起こるか知りませんけれども、まあ、イギリスはないと思いますけれども、その意味で、非常に危ない状況になってきてるというのがありますね。で、それともう一つあるんですね。これはもっと大きいかなという気がしますけれども、実はこれ、アメリカという国は自分の国が一番今世界で最大のオイル生産国になりつつありますよね。で、まあ、例えば1日の量でいけば余力があるところ全部使っちゃうと、まあ、1100万バレルぐらいの生産能力あります。今900万バレルに減ってますけど抑えてるだけですよ。で、これがそこまでの威力を出してきたのは例のシェールオイルのおかげなんですけどね。まあ、じゃあ、アメリカは、輸入必要なんじゃないのっていう言い方する方いらっしゃいます。やっぱり違うんですね。これ、その油の種類によってはですね、絶対に必要だっていう油があるんですよ。で、これがね、例えば、シリアの海岸線にある油田から出るオイルだったり、リビアの海岸線から出るオイルだったりするんですよ。で、これは何に使うかと言いますと、炭素繊維の生成に不可欠なんですね。炭素繊維は何に使うんですかって言ったら、これは当然ボーイング等のですね、ジェット機あるいは航空機ですよね。戦闘機、航空機。で、これに使うし、それから、IT 関連のですね、製品の中に今相当これ炭素繊維が使われてきてます。で、これなければできないんですよ。で、したがって、シリアに IS をイラクから追い散らかした結果、シリアに IS がバンバン張り込んじゃって、わけのわかんない形に持っていった。その中で、アメリカが実はこの非常に性質のいいオイル油田を制覇してしまっているという現実があります。それから、もっとすごいもの製品ができる、そのオイルがあるんですよ。これリビアなんですね。で、リビアの海岸線に実はあるんですよ。そこに IS が次の戦略として入り込んできたんですよ。見事に。で、さすが読んでるオイルの専門家はですね、 アメリカ産よと、で、イラク、シリアの IS を。